火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日は1月17日で阪神淡路大震災から26年ということで、日本消防協会秋元利文会長をお迎えしてお話を伺います。おはよう、日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのクイズです。住宅火災の出火原因の上位3つは何でしょう？正解は3位ストーブ、2位タバコ、1位コンロ。火災の危険はあなたの生活のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や消火器を設置しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などが国の定める規格に適合しているか、試験及び検査を行っています。
おはよう、日本全国消防団。改めまして、今日は新年恒例ですが、日本消防協会の秋元利文会長をお迎えしています。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。ただこのところいろいろな災害がございますし、またコロナウイルスの感染も大きな問題になっていまして、今年が一体どんな年になるのか気になっておられる方も多くいらっしゃるのではないかと思います。そういうことを考えながらのおめでとうということになるんじゃないでしょうか。
本当にそうですよね。特に消防団の皆さんにとっては何があっても大変でしょうからね。
そうなんですよね。ちょうど平成7年1月17日の阪神淡路大震災から26年も迎えますし、そしてまた3月には東日本大震災から10年ということになるんですけれども、これまでのさまざまな災害体験を教訓として生かさなければなりません。で、災害の様相が変わっています。フェーン現象下の大火もございました。台風、局地的な豪雨はこれまでとは桁違いの大変なものになっております。また人口構成とか地域社会の様子など、社会環境も変化をしております。こうした中でお亡くなりになった方、災害に遭われた方がたくさんおられます。私どもはこのような事態にきちんと対応することができる体制整備の気持ちを込めて、新たな災害環境に入ったといったようなことを申し上げております。
はい、そうですよね。こうなると消防側の対応も変わっていく状況に合わせなければいけませんから、大変ですよね。
まあ、本当にそうだと思います。消防側の対応も大変ですが、私ども日本消防協会の方でも誠に微力ですけれども、各地の消防の皆さんの活動を、できる限り応援しなければならないと思っていろいろ努力しております。
はい、具体的にはどのような対応が必要だと思いますか？
いろんなことが必要なんですけれども、まず申し上げなければならないのは、中核となる消防体制の充実強化だと思います。消防署も消防団も必要な人数を確保して、そして技術の進歩に応じた装備の改善、いろいろな場面に対応できる訓練の充実を進めていかなければなりません。
はい、
特に消防団にとっては団員の確保が大きな課題です。昨年末から武田総務大臣の声がかりで、消防庁に消防団員の処遇等に関する検討会が開催されておりまして、私も実は委員の一人なんですけれども、この検討会の大きな関心対象は団員の確保にあるように思われますので、総合的な処遇の改善、あるいは消防団の重要性についての PR の強化など、いろいろの幅広くご議論いただくようにしていきたったらしていくのがいいんじゃないかと思っております。私も皆さんの意見を聞きながら努力してまいりたいと思います。そしてもう一つ大事なのは、地域の皆さんご一緒の地域防災力の充実強化だと思います。災害への対応、これは地域の自然的社会的実態に応じながら、地域の皆さんのいわば総参加総活躍によって進めなければならないと思います。防災の原点は地域だと思います。
はい、そうですね。大変だと思いますが、本当にいろいろな課題があるんでしょうね。
最近の経験から申しますと、 これまでにない大雨に耐えることができるような総合的な防災基盤の整備とか、あるいは手遅れにならない避難が行われやすいようにする大雨など関係情報の共有、こういったことがいろいろ必要になってまいりますので、ともかく関係の方々との総力結集、これも大事だと思います。
はい、ところで今日本消防協会では新しい会館の建設を進めていらっしゃるようですが、その中でもいろいろと考えていらっしゃるんでしょうね。
その通りなんです。私どもの日本消防会館は建設後40年を迎えておりますので、令和6年春の完成を目指して今改築を進めております。新しい会館には、消防団はもとよりですが、幅広いオール消防関係者の中核的な拠点になるように、いろいろな情報交流がそれぞれの、方のお力発揮の総合的な拠点として役に立つものに、しなければなりません。新会館には一般の皆さんにも楽しんでいただく、勉強にもなる、そういう情報センターを設けるとか、また1000席のホールを作るとか、これら全体を通して全国の市町村の発展にもお役に立つようにしたい、こういったちょっと欲張りなことを考えております。これはもちろん私たちだけではできませんので、皆様のお力お知恵をいただくように、どうぞ一つよろしくお願い申し上げます。
多くの方に足を運んでいただいて、消防をより身近に感じていただける場所になるといいですよね。頑張ってください。
ありがとうございます。実は改築のため今仮事務所を、新橋駅近くのヤクルト本社ビル内に設けているんですが、
はい、
便利なところですから、どうぞ気軽にお立ち寄りいただきたいなと思います。今年もいろいろなことがあると思っていなければならないでしょうけれども、全国の消防の皆さんはご自身の安全を守りながら地域の皆さんのためにご活躍いただくことができますように心からお祈りいたします。
おはよう日本全国消防団、今日は日本消防協会の秋元俊文会長にお話を伺いました。ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。火災、それは一瞬にして大切な人を失ってしまいます。身近にできることきっとあるはずです。声かけて地域みんなで火の用心。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、そろそろお別れの時間です。来週は今月の消防応援団、蝶野正弘さんを再び迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけど、みんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰、
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分になっていますよ。こちらは、つゆこさんからいただいたメールです。まだ初詣にも行っていないので、厄除けも兼ねて大塚駅前からバスに乗り湯島天神に行く予定にしています。もちろんマスク着用、携帯用消毒液を持参します。もうマスク絶対にしてってくださいね。それから親父パパさん、千葉県袖ヶ浦市の方、今日は先日おろした正月飾りを神社に奉納してきます。今年も無病息災をお願いしてきます。今日は寒いから神社意外と空いてるかもしれませんよね。初詣をなるべく伸ばした方ってもいらっしゃいますもんね。それからこちら小田原市のチャルコさん、梅を見るため久しぶりに小田原城を散歩してみようと思います。もう咲き始めてるところもあるのかもしれませんよね。どうなんでしょうか、その辺のところ。梅見た方ぜひ教えてくださいね。